それではお読みいたします。エズラ記4章1節。ユダとベニヤミンの敵たちは捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために宮を建てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきていった。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様あなた方の神を求めたいのです。私たちはここに連れてきたアッシリアの王エサル・ハドンの時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかし、ここまでだったかな。しかし、ゼルバベルとヨシアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることはあなた方にはできなく、私たちに属する事柄です。ペルシャの王キュロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりです。するとその地の民はユダの民の気力を失わせようとし脅して建てさせないようにした。さらに顧問を買収して彼らに反対させ、この計画を潰そうとした。このことはペルシャの王キュロスの時代からペルシャの王ダレイオスの治世の時まで続いた。それではフィギリスタ先生に神様第一と題しましてメッセージをいただきます。
そう、皆様、おはようございます。今日はこのエスラキーの方からちょっと説教をするつもりだったんですけど、このエスラとネヘミヤは、聞いたことあると思いますけど、どのような方またはどのようななしかは皆様は覚えてますか？そうね、まだあまり説教で語る話ではないと思いますので、公の話は分かると思いますけど、ちょっと今日はこの今日の聖書箇所を中心にして、この話を全部を作りたいんですけど、いろんな聖書箇所を、開くつもりですから、聖書の準備をお願いします。ではこのエスラという方はいつの話でしょうか？イスラエル民族は、地方の、ユダの地方から、バビロンへ、捕囚するようになっちゃったんですね。それは、公に紀元前585年ぐらいだったんですね。そして、このバビロンにいる間にいろいろなことがあって、そして預言者のイサヤとかその他に預言者がいろいろな預言の言葉を語って、そして結局、紀元前538年頃、それは最初にバビロンに行ってから50年後、彼らは、ペルシアの王クロスの、命令に従って、やっぱり戻るようになりました。そして、その帰りの話はこの538年の、ゼルバブルの時代から、450年ぐらいまで、ネヘミヤの話で、全てその帰ったの時代の話ですね。そして、この帰りのはこの時代は、 公に、3つの部分に3つのステージに、区別できます。まずはゼルバブル、今日のゼルバブルですね。彼は、宮を建て直しました。そして彼の次に、20年後ぐらいエズラはバビロンから来て、エズラは、立法学者でこの立法、その法律を、また教えてくださいました。そして、エズラの奴隷を通してニヒミヤも行ったんです。さっき の、 聖書箇所の読んだのはニヒミヤはこのイエルサレムの、城壁を建て直しましたということです。ではこの、バビロンから帰ってきたイスラエル人は、前に住んでいた地を元の栄光に、回復するつもりだったんですね。それは目的です。どうしてかというと、586年、最初のイスラエルの方々は、バビロンに、捕囚された時、ソロモンの宮が壊れました。というのは、イスラエルの宗教の中心部はなくなりました。そのイスラエルの宮で、いろんな生贄とか、この法律を守るためにこのような宮が必要でした。けれどもそのような場所はなくなって、ですから、ゼルバブルは、新しい、これからまずは、祭壇と宮を、改めて建てました。そして、彼らはどうしてバビロンの捕囚になったかというと、そのことはよく分かりました。どうしてかというと、彼らは神様の律法を守らなくて神様に従わなかったので、このような捕囚になりました。そして、この帰ってきた後、紀元前520年の頃、預言者のハガイとゼカリアは出てきた。彼らは、神様の、御心を、支援と励ましとして、イスラエルの民族に励ました。彼らは、今日の聖書箇所の最後の頃で書いている通りに、五節で書いている通りに、宮を建つつもりだったんですけど、このもっともっとこの地方に住んでた人は反対して、4節のその地の民はユダヤの民の、気力を失わせようにしました。そしてこの、手は弱くなった方のために、このハガイとゼカリアの預言者は、励ましの言葉を伝えておきました。ちょっとだけ、ゼカリア書を、ゼカリア記を開きましょう。旧約聖書の、後ろの方で、2017番の聖書の中で、1612ページです。1612ページでゼカリア書一章、2節と4節を読み出します。これは、ゼカリアは、どうしてこのようなことになっちゃったと、改めて、覚えさせてあげます。ゼカリア書一章二節、主はあなた方の先祖に、激しく怒った。そして四節で、 あなた方の戦争のようであってはならない。さっきの預言者たちは彼らに叫んでいた。万軍の主はこう言われる。あなた方は悪の道と悪しき技から立ち返れ。しかし彼らは私に聞かず、私の神様、私に耳を傾けもしなかったんです。しなかった。と理由を、挙げます。ですから、イスラエルは帰ってきた。今回は絶対に神様に従って礼拝するつもりです。ということがありましたですね。そして、先に言った通りに、このバビロンにいる間にいろいろな予言がありました。そして、この予言の言葉を持ってイスラエルは帰ってきた。そして、希望は多かったです。今こそこの世の予言は実現すると思ってたんです。予言というのは、例えばアブラハムに対しての約束、創世記12章で書いてある通りに、このすべての地を永遠にあなたの、遺族を与えるということがありましたですね。アブラハムに、神様アブラハムに対しての約束。そしてイサイヤは、バビロンにいる間にこういうことを、予言しました。イサイヤ11章12節で、主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四数から集まれる。というのは、ユダヤは散らされたんですけど、すべての世界からこの方々は集まって、またイスラエルに戻ることになります。そして同じイザヤ12章3節で、多くの民族が来て言う。来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその、道、何かを進もう。それは、シオンから見教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。イサヤ書12章3節。というのは、たくさんの国々は、集まって、イスラエルの教えを守るようになります。バビロンから帰ってきたイスラエルの人々にとって、このいろいろな予言が実現する時になったはずだと彼らは思いました。当たり前のではないでしょうか。長く待ち望んで50年バビロンに行ったんですね。50年といえば、1969年の頃から彼らは彼らの両親または、おじいさんおばあちゃんはもともとイスラエルに住んでたんですけど、この 2時代ぐらい2世代は、変えて、彼らは若者として出かけることになりました。そして、その予言の上に、特別にペルシアの王キュロスの約束もありました。キュロスは、エスラの、エスラ記、最初の、一節で、一章一節で、ペルシアの王キュロスの第一年にエルサレムによって告げられた主の言葉が、 従するために主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立って立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書に申した。そして、イスラエルは密接で読みますけど、イスラエルは変えてこの改めてこの宮を立て直してくださいということがありました。というのはイスラエルの方々にとって、それはそのこの全ては神様の約束、神様の御心の通りで、まあ、今回は絶対にこの神様の立派な王国が出るはずですと思いました。ですから彼らは、喜びでいっぱいで苦労しました。まあ、新約聖書に移りますけど、今も、まあ、宮はないんですね。私たちはこのエルサレムへ行く、また生贄を捧げる時代はもう終わりました。その代わりに、クリスチャンにとりとりは、聖霊であふれて、自分で宮になりました。パウロは、第一コリントで6章19節でこう言いました。第一コリント6章19節でパウロはこう言いました。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちのにおられる神から受けて聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。というのは、私たちは自分自身で宮になりました。聖霊のおかげで。というのは、私たちの役割はこの宮を立て直すですね。クリスチャン通して成長することです。クリスチャン通してもっともっと神様の御心の通りに生きるように頑張らなきゃならないということであります。まあ、どういうこと、どうやってでというのは、まあ、聖書を読むことで、探ることで、聖書には神様の御心が書いてあることがありますので、この教えをもっともっと深く理解することで、もっともっと神様の御心の通りに生活を過ごせます。または、まあ、祈り、自分、家族、神の家族の教会、または近所の人々のために祈ることです。神様の戒めを、守る、求める。そしてもし失敗したら悔い改める。そして結果通して、神の家族である教会を立て上がる。福音の、まだ信じていない方々に述べ伝える。この全てはこのクリスチャン同士の成長ということです。そしてこの成長によって、私たちはもっともっと少し一歩一歩で、清くなり、イエス様のようになることができます。このバビロンから帰った、イスラエルの方々は、まあ、最初は順調にできました。3章11節で、エスラ記3章11節でこうあります。そして彼らは主を賛美し感謝しながら、主は誠に 慈しみ深い。その恵みは徳しえまでもイスラエルにと歌い交わした。こうして主の宮の礎が据えられたので、民はみんな主を賛美して大声で叫んだということあります。まあ、この気持ちはよくわかります。やっと私は地元に戻って、これからすごい立派な民になるはずです。神様の約束もあります。そして、まあ、今日の聖書箇所に入りますけど、この働きは、まあ、進めていると急に4章1節から1節と2節を、イスラエルの敵が出てきます。でも攻撃ではなくて、まあ、感謝のことで手伝うつもりで出てきました。1章と2節、4章1節と2節を改めて読みます。ユダとベニヤミンの敵たちは捕囚から帰ってきたイスラエル人々がイスラエルの神主のために宮を建てていると聞いて、ゼルバブルと一族の頭たちのところに近づいて来ていた。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様にあなた方の神を求めたいのです。私たちをここに連れてきたアシリアの王エサルアドンの時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。いいですね。このような考えられないほどこの面からこの助けがいただきましたけれども、ゼルバブルの反応は違います。あなた方にではないんです。私たちはすることです。わざわざ手伝うために起こした方々を追っ払いました。どうしてでしょうか。どうしてこのような、まあ、親切な、まあ、敵といっても親切な方々をこういうふうに、反対しました。もし私たちはこの教会を立て上げるつもりで、まあ、隣の、仏教の方々は、まあ、手伝いましょうという提案があるとどうしますか。まあ、もちろんお金持ちだからぜひ助けてください。でも、まあ、ちょっとこの敵について調べておいて、こういうことがあります。このサマリアの方々は、実はこのイスラエルの部分ではなくて他の国の方々でしたですね。そして彼らは、まあ、元々の地方は不明ですが、イスラエル民族が、バビロンへ捕囚された後で、ある王様、彼らの地元からイスラエルに運ばれて、連れて来られました。そして、列王記、2章17節、列王記第2章17章24節からちょっと読みましょう。列王記第2章17章24節から、684ページです。24節から28節を、そして30 3節を読みします。列王記第217章24節から。アシリアの王はバビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファル、ワイムから人々を連れてきて、イスラエル人の代わりにサマリアの町々に住まわせた。こうして彼らはサマリアを占領して、その町々に住んだ。彼らはそこに住む始めた時、主を恐れなかったので、主は彼らの中に獅子を送り込まれた。獅子は彼らの何人かを殺した。彼らはアシリアの王に次のように報告した。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この土地の神についての習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送り込みました。今獅子が彼らを殺しています。彼らがこの土地の神についての習わしを知らないからです。そこでアシリアの王は次のように命じた。お前たちがそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行け。行かせてそこに住まわせ、その土地の神についての習わしを教えさせよう。こうしてサマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、どのように主を礼拝するべきかを教えた。そして33節で、彼らは主を礼拝しながら、同時に自分たちが移される前にいた国々の習わしによって、自分たちの神々にも仕えていた。つまりこのサマリアの方々は、彼らは神様を礼拝しました。けれども同時に、もっと自分のもっと地元の神々も拝みました。神様のために祈りを捧げましたが、同時に神様の命令を従わなかったんです。そうすると神様の命令を見つましました。だからこそイスラエルのゼルバーブルとイスラエル一族の頭たちは反対しました。イスラエルはちょうど同じ罪で、この神様の命令を水増しのことを起こってしまいましたので補修されました。ですから今回は順調な民族として生きるつもりでありました。この福音の水増しは今もあるでしょうか。今も私たちはこのサマリアの方々と同じように、またはこのイスラエルの捕囚の前の同じように行動をしますか。個人的な意見ですけど、結構あると思います。例えば私は時々朝起きて、気持ちがちょっと良くないということがあります。そして例えば職場で まあ、今日はあの挨拶をしなくてもいいと思うことがあります。まあ、まあ、小堀さんに対してはいつものちゃんとあの挨拶しますけど、まあ、とにかく、私たちは、まあ、聖書にはこういうことが書いてありますけど、まあ、ちょっとだけ、ね、まあ、しなくてもいいと思うが考えは結構ありますと思います。または例えば、まあ、正しい生き方に関して顧問がいっぱいあるんですね。今のテレビでとかで、まあ、雑誌で今の時代はこうして生きた方がいいというあの提案が多いです。または、まあ、ある方はあのクリスチャンですけど、ノンクリスチャンと結婚すると本当にあの、まあ、大変です。どうしてかというと、主にこのノンクリスチャンの方の意見はクリスチャンより強いです。わかりますね。ですから私たちは頑張っても本当に正しく生きることは難しいと思います。本当に毎日聖書の教えを優先できますか？自分で決めることがあると、最初にどこで、どこで調べて、どこで、助けを求めますか？聖書ですか？友人、または研究者、またはテレビで教えていることで。もちろん私も成長したいんです。頑張ってます。でも何回も足をすくわれてしまいます。その自分の失敗に対して何かできるでしょうか？まあ、おかげさまでイスラエルも失敗しました。イスラエルの話の中でそういうことは2箇所で分かると思います。まずはあのこの今日の聖書箇所のちょうど前の3章注意節中2節を読みましょう。先に、拝読した中1節の次に中2節あります。3章中2節で、しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち以前の宮を見たことのある多くの老人たちは目の前でこの宮の元いが据えられたとき大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため喜びの叫び声と民の泣き声を誰も区別できなかったんです。その、石杖ができたことも、まあ、喜びがいっぱいありました。同時にあのちょっと高齢者の方々は泣きました。どうしてかというと、彼らは以前の宮の立派な栄光、立派な光景を思い出しました。そして今の宮、今までできた宮は この前と比べられないことでした。前の宮には神様の栄光が宿りました。今のものは、まあ、偽物みたいと感じたと思います。ただ手で作ったものです。そして数年後、2番目の箇所に移りたいと思いますけど、ゼルバブルの後任のエスラの同僚のネヘミヤは大変なことを見つけました。何かというと、イスラエルの民族から選んだ祭司は不法を行為しました。彼らはわざと作った聖なる宮を警戒しました。やっぱりイスラエルの民族は改めて失敗しました。ネヘミヤ記、中3章、中3章、中4節、859ページ。ネヘミヤ記中3章中4節でネヘミヤはこう言いました。私の神よ、どうかこのことのゆえに私を覚えていってください。私が神の宮とその務めのためにした数々の誠実な行いを拭い去らないでください。というのは、自らやったことを覚えてください。私は頑張りましたけれども失敗しました。でも神様、どうぞこの頑張れを覚えてくださいと言いました。時々私は同じような言葉で諦めるつもりです。私はクリスチャンとして生活をするつもりがあってもできません。失敗します。どうすればよいでしょうか。神様の約束があります。イスラエルと同じように神様の約束があります。聖なる宮として生きることができるという約束。イエス様と一緒に生きるのは最高ですという約束。自分自身のためにありますけど、私はなんとかそういうふうに生きる生活を行うは無理です。パウロはこのことについて、まあ、有名な言葉を言いました。ですからこれでパウロの言葉を貸したいと思います。ローマ人への手紙7章、パウロはこう言いました。パウロは神の律法を守るつもりがすごくありました。でもパウロさえもどれほど頑張っても失敗しました。そしてローマ人への手紙7章24節25節で、新約聖書308ページ24節と25節でパウロはこう言いました。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝します。 こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。特に25節で、私たちの主イエス・キリストを通して神様に感謝します。イエス様は私たち人間の失敗のために死にました。このゼルバーブルとエスラの方々はこの神様の予言の実現するつもりであったんですけど、実際にイエス様はこの予言をすべて成就しました。イエス様はこの新しい宮を作って、この新しい生活をできるように私たちを助けてあげます。助けをあげます。あげてくださいます。ですから自らクリスチャンとして生きるのは無理です。けれどもイエス様を自分の救い主として受け入れると、イエス様と共に生きることで私たちは自分の失敗をイエス様に伝えて、イエス様から悔い改めを求め、そして許しを求め、クリスチャンとして生きることができます。このイスラエルのためは自分でこの許しを求めました。自分の手でできるはずだと思ってたんですけど、実際は人間は罪人ですから、人間でこういうことは無理です。けれどもパウロの言葉で、神様イエス様のおかげでできます。イエス様を信頼 しながら私たちは失敗してもクリスチャンとして生きることができて、そして成長できます。一言を祈りを捧げます。恵み深い天の父様、今日の箇所の御言葉を感謝します。私たちは確かに自分の力では何もできないんです。けれども感謝のことで、イエス様の死とよみがえりによって私は罪の許しがありますので、その許しのおかげで私たちはクリスチャンとして生きることができます。神様、この真実を忘れないように助けてください。私たちは失敗しても、もし私たちは諦めるとあなたの方から助けをいただきます。聖霊によって私たちは本当に清い宮になることができます。神様、このようなことを今週毎日覚えられるように助けてください。私たちはクリスチャンとして輝くように助けてください。このすべてを主イエスクリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。